10ページから19ページ。桜井市議会だより。平成26年12月1日発行、ナンバー172。市民と共により開かれた議会を目指して。平成26年9月定例会。一般会計及び各特別会計決算を認定。一般会計は、9億1412万8720円の単年度黒字。議会審議のあらまし。9月定例会における本会議での審議の概要は次の通りです。まず、9月1日に開会し、市長より提出議案の理由説明がありました。次に、8日の本会議において熱のこもった一般質問が行われました。続いて、10日に議案審議があり、報告案件4件は全員異議なく承認等され、議案第25号、議案第27号から第29号については、委員会付託を省略して審議の結果、全員一致で原案通り可決されました。任第1号から第9号までの平成25年度各会計決算認定については、8名からなる決算特別委員会が設置され、これに付託されました。議案第24号、第26号については、総務委員会に付託されました。次に、22日に本会議が再開され、決算特別委員会、総務委員会から審査報告があり、討論の後採決され、審査報告通り認定可決されました。また、市長より人事案件2件の追加提出があり、全員異議なく同意されました。以上、付議されました案件の審議はすべて終了し、同日をもって閉会いたしました。議決結果が表になっています。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。法第13号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、道路管理瑕疵による物損事故にかかる損害賠償額を定める、承認。法第14号、平成25年度各基金の運用状況を示す書類の提出について、用品調達基金、土地開発基金、水洗便所改造資金貸付基金、及び国民健康保険高額療養費貸付基金の各運用状況を示す書類の提出。法第15号、平成25年度桜井市水道事業会計継続費清算書の報告について、無水源簡易水道施設整備事業の完了にかかる継続費清算書、報告。法第16号、平成25年度決算に基づく桜井市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について、地方公共団体の財産の健全化に関する法律の規定による報告。任第1号、決算特別委員会。平成25年度桜井市一般会計歳入歳出決算認定について、歳入決算額231億7068万7089円。翌年繰り越し分含む。歳出決算額222億2223万4559円。認定、賛成多数。賛否は別表があります。任第4号のところでお伝えします。任第2号から第9号、決算特別委員会。平成25年度桜井市各特別会計歳入歳出決算認定について、任第2号、第3号は、下水道事業、住宅新築資金等貸付金、認定、賛成全員。任第4号は、 国民健康保険認定賛成多数。各議員の賛否。議長高谷文夫、議長は評決に加わりません。任第1号任第4号ともに井戸よしみ、大西渉、工藤正幸、坂口豊、東力、西忠義、藤井隆弘、岡田浩二、土屋康沖、東利勝、東山利勝、万波道義、工藤幸義、二辻照美、賛成。吉田忠夫、反対。棄権、欠席、なし。以上です。任第5号から第9号は、駐車場事業、簡易水道事業、介護保険、後期高齢者医療、水道事業。認定、賛成全員。議案第24号、総務委員会。平成26年度、桜井市一般会計補正予算第1号。補正額、6632万5千円。道路維持費で台風被害等にかかる修繕料等の追加所要額等。可決賛成全員。以下、議案第29号までと発議案第7号、第8号は可決賛成全員。議案第25号。平成26年度桜井市介護保険特別会計補正予算第1号。補正額3821万1000円。介護給付費準備基金積立金等。議案第26号、総務委員会。桜井市附属機関設置条例の一部改正について。新たに設置する附属機関について規定を加える。1、桜井市行政評価外部評価委員会。2、桜井市共同推進会議。3、桜井市纏向遺跡保存管理整備活用計画策定委員会。議案第27号。桜井市社会福祉事務所設置条例及び桜井市一人親家庭等医療費助成条例の一部改正について。法改正に伴う改正。議案第28号、桜井宇田広域連合規約の変更について、規約を一部変更するため議会の議決を求める。議案第29号、公の施設の指定管理者の指定について、御坂地区、倉橋出屋敷、朝子、赤尾、各コミュニティ集会所、指定期間、平成26年12月1日から平成31年11月30日まで。発議案第7号、危険ドラッグ、脱法ハーブの根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書の提出。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、国家公安委員会委員長。発議案第8号、議員派遣の件。行政視察、産業建設委員会所属議員、文教厚生委員会所属議員。同第2号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、朝倉台西、浅田金次氏。同意、賛成全員。同第3号、公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて、大和座飛び、大倉隆行氏。同意、賛成全員。議決結果、終わり。要望陳情。軽度外傷性脳損傷の周知、及び、労災認定基準の改正などを求める陳情。傍聴してみませんか？市議会の本会議は公開されていて、傍聴することができます。手続きは本会議当日受付で 住所氏名等を記入してから議場にお入りください。詳しくは議会事務局まで。電話429111内線441。決算特別委員会の審査概要。9月定例会では決算特別委員会が設置されましたが、その中の一般会計決算認定の審査の一部について紹介します。決算特別委員会8名で構成。委員長、万波道義。副委員長、藤井隆弘。委員、井戸義美、大西渉、工藤正幸、岡田浩二、東利勝、札辻照美。問い、今後も財政的に厳しいという見通しを立てているならば、行財政改革アクションプランには市民にもわかるように数値目標を記し、取り組む必要があるのではないか。答え、今回の行財政改革アクションプランでは、今日までの財政削減であった量から質への転換を図った。振興管理については、財政見通しを出しながら毎年ヒアリングを行い、市長の立場からもしっかり検証したい。問い、第二次行財政改革アクションプランでは、運営補助から事業費補助への移行について、一律カットを実施したことの評価があるのみで、事業費補助へ移行できなかったものがあると考えるがどうか。答え、第一次、第二次と行財政改革を行ったことにより、効果額という面で一定の成果は出せたと考える。事業費補助への移行という面では十分とは思っていない。今後は従前の取り組みを継承しつつ、外部委員の意見も聞きながら進めたい。問い、社会福祉協議会の平成25年度の決算において、一般会計で1000万円の運営基金への積み立てにより、基金総額が1億2000万円を超え、介護支援サービス事業特別会計では4000万円の積み立てにより、総額1億円を超えている。災害時等も想定され、その性格上基金の積み立てについては一定の認識はしているが、目標額を定める協議等は行われているのか。答え、基金の目標額も含め踏み込んだ協議はしていない。基金の積み立ての考え方を整理し協議していきたい。問い、補助金については予算を組む際や支出時において事業をよく精査し、相手方の財政状況や事業効果を十分に検証できているか。答え、事業費補助への移行も含め、事業に合わせ検討をしていきたい。問い、平成25年度も黒字ということだが、事業を行わないと黒字になるのは当然である。市長として本年度まで黒字化を優先し、次年度以降の反転攻勢に期するものもあろうかと考えるが、現時点で未執行事業があったのか。答え、予期せぬ被害をもたらした台風等の自然災害による影響や、地元との協議が順調に進められなかった池の内補助整備が未執行事業の一つである。全体的な視点で言えば、本市の財政状況から積み残されてきた課題であり、推し進めている過程にある事業もある。
市政について、ここが聞きたい。代表質問、一般質問。代表質問、大西渉議員。オープンデータの取り組みについて。問い。近年、透明性を高めるとともに、市民の参画や、行政と市民の共同を推進する流れを受けて、行政機関が保有する公共データを公開するオープンデータへの関心が高まりつつある。この取り組みの先進地である福井県鯖江市では、人口、気温などの統計情報、災害時の避難所の位置情報、鯖江百景の観光情報等を公開することで、災害時の避難所へのルート表示やコミュニティバスの走行位置が数秒間隔で更新されるアプリなどが 民間の発想で開発され、思わぬ効果が出ているという。観光、防災など様々な分野で活用が期待される取り組みでもあり、情報を公開するだけで予算も必要でないと聞く。本市においてもオープンデータをいち早く実施し、県内市町村をリードできるよう取り組みを進めてはどうか。答え、市長。オープンデータと言えるには、機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開しなければならない。現在、本市がホームページで公開している画像や地図データ、統計情報は加工しなければ二次的に利用できず、閲覧のみの状況にある。今後、オープンデータを進める際の基本的な考え方や取り組みの方向性等を研究していきたい。ピロリ菌の除菌で胃がん撲滅について。問い。ピロリ菌の正式名はヘリコバクターピロリといい、このピロリ菌が胃の粘膜に住み着き、胃がんや胃潰瘍等の発生原因になると国も認めている。日本人の二人に一人が感染しているとされ、胃がんに罹患した人の 100% がピロリ菌に感染していたとの調査結果もあり、胃がんを撲滅するには除菌を進めることが最も重要であると考える。ピロリ菌の感染検査を市の検診に加える考えはないか。また、兵庫県笹山市や岡山県真庭市では、中学生を対象に検査を実施している。本市から胃がんで亡くなる方をなくすため、年代ごとに適切な取り組みをピロリ菌撲滅プロジェクトとして推進してはどうか。答え、市長。がん対策にはがん検診を推奨し、早期発見、早期治療が最も重要な施策であることは十分認識している。現在は、厚生労働省のがん予防重点保健教育及びがん検診実施のための指針に基づき実施しているが、各世代のピロリ菌撲滅に関し、国や県の方針はなくても、医師会や学校関係者、校医の先生方とよく相談し、ぜひ必要となれば前向きに検討し進めていきたい。地域包括ケアシステム構築について、1、認知症早期発見の取り組みなどについて。2. ボランティアポイントの導入について。問い。地域包括ケアシステム構築に向けて、日常生活検疫ニーズ調査の進捗状況はどうか。また、認知高齢者の対策について次の点を聞きたい。1. 早期発見と早期の受診、診断。早期治療が大切と言われているが、本市の対策はどうか。2. 携帯電話などを利用して、家族や自分自身が簡単に認知症のチェックができる、これって認知症というシステムの導入について。3. 認知高齢者の徘徊対策について。4. 介護予防の一環とするボランティアポイントの導入について。答え、市長。市内65歳以上の要介護2以下の方2000人を抽出、調査票を送付し、65% の方に返答をいただいた。10月中に報告書を作成し、分析結果を踏まえ、第6期の事業計画をまとめたい。1. 桜井市地域医療福祉懇話会を今年の3月に立ち上げ、その分科会で協議を重ねている。2. チェック項目や運用費用面などを分科会で検証し、積極的に取り組みたい。3. 早期に徘徊高齢者 SOS ネットワークを構築し、GPS 端末の貸し出しなど先進地を参考に検討したい。4. 高齢者が生きがいを持って社会参加できる環境づくりを検討していきたい。一般質問。坂口豊議員、牧向遺跡について。問い。JR 牧向駅周辺に広がる牧向遺跡は、大和政権発祥の地と目され、邪馬台国畿内説の最有力候補地でもある。2013年には一部が国史跡指定されたが、 調査面積は南北 1.5 キロ、東西2キロにも及ぶ広大な面積であり、調査は未だ全体の 2% にも満たず、全体の解明には長い年月と膨大な予算が必要と考える。市長の2年半の取り組みや実績が見えてこないと言われる中、日本の宝である纒向遺跡をどのように活用し、このエリアを市全体の活性化にいかにつなげる考えか、また歴史文化基本構想の中身が未だ見えてこない。纒向遺跡ではどのようなことができ、地域づくりにどう活用する考えか。毎年、纒向学研究センター主催の東京フォーラムが多くの考古学ファンを魅了している。このような情報発信は、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックを見据えた誘客戦略にも通じると考えるがどうか。答え、市長。纒向遺跡の保存活用にあたっては、単に遺跡保存にとどまらず、周辺の景観や環境の保全まで見据える必要があり、国や県等とも調整を図り、将来のマスタープランとなる歴史文化基本構想の中で、保存管理計画と具体的な史跡整備等の整備管理計画の策定を進めている。策定にあたっては、考古学や史跡整備、地域づくり分野の学識者のほか、国や県、また地元委員にも入っていただき、地元の意見も聞きながら各計画をまとめたい。旧纒向小学校跡地は、纒向遺跡の拠点として、便益施設を含めた史跡整備を考えている。纒向遺跡は本市において文化財としての価値はもとより、歴史文化を生かした街づくりや観光産業振興を図る上でも重要で、近い将来地域のみならず、市全体の活性化の起爆剤になると考えている。また、情報発信等の取り組みは極めて重要であり、天理市や田原本町と広域連携した情報発信等のプロジェクトも進めている。今後、歴史文化基本構想に基づく本市の魅力を東京で PR し、外国人来訪者への誘客に努めたい。答え、教育庁。歴史文化基本構想は、今後の文化財保護行政の指針となるものであり、歴史文化を活かした街づくりの方向づけを行う基礎資料となる。東京フォーラムでは、関東、首都圏における纒向遺跡の知名度アップに一定の成果は得られたと考える。今後は年齢層の拡大を図れるよう工夫し、文化財化、観光街づくり化が連携し、継続したい。相撲神社について、問い。昨年7月7日に、阿那市、片焼市にある相撲神社において、勝利の聖のみの宿根記念碑除幕式と記念式典が挙行された。今年4月には、のみの宿根検証会と桜井天理青年会議所など、地域の皆さんによる土俵作りが行われ、5月にはわんぱく相撲大会、山の辺場所が盛大に開催された。相撲発祥の聖地であるこの地は、市の財産である。政教分離の原則はあると考えるが、市長が常々言われる共同の観点から一緒にできることがあったのではないか。土俵が整備された今、館等ハード面の整備や、大麻の気配やゆかりの、葛城市との相撲交流と今後の取り組みはどうか。答え、市長。纒向校区区長会、相撲発祥の聖地、のみの宿根検証会をはじめ、地域の皆様の取り組みとその思いに、敬意と感謝を申し上げたい。記念碑建立等の話を受け、本市を蘇らせる素晴らしい取り組みと感じ、日本相撲協会へ地元区長会長と同行し、趣旨説明を行った。相撲神社は本市のみならず、国全体の宝であると考えており、今後も本市の相撲神社が相撲発祥の地であることの情報発信に全力で努めるとともに、市として、市長として何ができるか考えていきたい。答え、教育庁。葛城市から交流の提案があることから、相撲発祥の地であることを内外にアピールすべく交流が図れるよう検討したい。
一般質問、東俊勝議員。女性が活躍できる社会について。問い。安倍総理は、アベノミクスの成長戦略の一つに、女性の活躍推進を掲げ、平成32年には、あらゆる分野で指導的地位の3割以上が女性になるよう目指すとしており、少子高齢化が加速し、生産年齢人口の減少が進む我が国において、労働力の確保という面だけでなく、今後の経済活性化のためにも、意欲のある女性が活躍しやすい就労環境を整備していくことは、大変重要であると考える。また、女性の視点で行うマネジメントシステムにより、市民ニーズに対し多様に対応できるという利点があることから、本市においても、女性職員が働きやすい職場環境を整備し、女性管理職の比率を上昇させるべきと考えるがどうか。答え、市長。第二次安倍改造内閣では、高市総務大臣を筆頭に、歴代内閣で最多に並ぶ5名の女性閣僚が起用され、女性が輝く社会の実現に向けスタートした。本市においても、数値目標は定めていないものの、以前より女性職員の自覚と意識の向上を図るため、市町村研修センターでのキャリアアップセミナーや女性職員エンパワー研修等への派遣を行っており、職員の資質や能力により積極的に女性の管理職への登用を図っているところである。管理職の女性比率は平成17年度が 18% であったが、平成26年度は 23% となり、これまでの取り組みの成果が出ているのではないかと考える。また、育児や介護については、男女を問わず、この看護休暇や育児休業、短期・長期の介護休暇等があり、該当する職員はその制度を活用している。今後も女性職員の活躍を支援するために、職員の意見を聞き、職場環境の整備に取り組むとともに、研修等により女性職員のキャリアアップを図ることで、女性管理職の登用に努めたい。一般公衆浴場の支援について。問い。近年、全国各地で一般公衆浴場の廃業が増えており、本市においても相次いで銭湯が廃業されている。銭湯利用者の多くは、低価格で気軽に行ける銭湯がなくなることでどうすればいいのかと危惧されている。銭湯は単に公衆衛生上必要な施設というだけでなく、憩いの場、触れ合いの場として長年利用されてきた。そこには地域コミュニティが形成され、入浴する楽しみだけでなく、隣近所の情報が飛び交う利用者の交流の場でもあり、まさしく地域の伝統文化を支えてきた施設でもある。地域コミュニティの再構築には、銭湯は大変重要な施設であり、地域に欠かすことができない公益性のある施設と考えるが、一般公衆浴場の支援はどうしていくのか。答え、市長。市内一般公衆浴場では、子供の日には小学生以下を、敬老の日には70歳以上の高齢者を無料にし、12月には季節湯を実施するなど、地域の憩いの場、触れ合いの場として、また子供や高齢者の世代を超えたつながり等にも貢献いただいている。このように一般公衆浴場の公益性は多大であり、地域には欠かせない施設であると認識しており、一般公衆浴場の維持・促進に対しては、現在、公衆浴場生活衛生協同組合桜井支部に対して、実施された事業に補助を行っている。今後も地域の憩いの場・触れ合いの場として、一般公衆浴場が継続できるよう支援していきたい。一般質問、札辻照美議員。私有財産、土地の有効利用と事業推進について。問い。本市の財政は黒字への転換が図れたものの、依然として多くの課題を抱えた状況にある。このような中、市長は将来に向かって夢のある桜井市を目指し、 市政を担い苦労もあるかと考えるが、市民の市政に対する目は大変厳しい。緊縮財政時の中、創意工夫が必要にもかかわらず、市は所有土地に対し、有効に活用しない、売却処分もしない、所有しているだけという何の手立ても打てていない状況にある。市民の利用に供する、あるいは税収増を見込むなど、次の私有土地について今後のあり方を整理し、方針を出すべきと考えるがどうか。1、富山緑地公園については、子どもたちが野外で気軽に安全に遊べる施設にするなど、早期に再事業化を進めるべきと考える。本事業の必要性も含めどうか。2、旧桜井駅前北口第一駐車場用地については、本市が所有する普通財産の中で最も価値があると考える。本市の玄関口にあたり、観光誘致を進める上からも、早期に有効利用する必要があると考えるが、民間活力の導入も含め、町内にプロジェクトチームを立ち上げてはどうか。3、市道安倍御坂専用地、御坂地内については、平成13年度に大きな私費を投じ買収したにもかかわらず、環境部の管理のもと道路改良工事に着手できていない。地元の要望に応えられるよう早急に事業化すべきではないか。4、上野郷小学校跡地については、民間による高齢者福祉施設の計画が不調に終わった後、どのような検討が進められてきたのか。桜井駅前北口第一駐車場用地と同様に、プロジェクトチームを編成し、有効活用に向けた検討が必要ではないか。答え、市長。1、平成23年度に改定した都市計画マスタープランにおいて、公園緑地ゾーンと位置づけており、本市に子どもたちが遊べる施設はぜひとも作りたいと考えるが、現在進める都市計画道路の見直しと、その後の整備方針や他の都市公園を含む都市基盤整備事業について、事業手法等の検証を行い、限りある財源の中、本市にとって何を最も優先すべきか判断し、実現に向かって取り組みたい。2. 本市の玄関口にあり、非常に利便性も高く、有効活用の必要性は十分認識している。観光産業創造都市を目指していることから、宿泊施設の誘致など、民間活力を活用した施設整備や手法などについて研究するとともに、いかに活用し整備するか、プロジェクトチームという形態も含め、全庁的に検討したい。3. 未改良区間の早期事業化については、地元地権者の方の合意を得ることが重要であると考える。今年7月に、地元の御坂区長より、平成28年度の事業化に向け要望書も出されており、今後は、これまで進めてきた道路改良事業の手法によるか、都市計画道路事業の手法か、経済面や投資効果などの検証も行いながら、事業実施の検討を進めたい。4. 現在、障害スポーツ及び地域コミュニケーションの推進の場として活用する一方、有効活用の検討を進めてきたが、実現に至っていない。今後も引き続き、上野郷地域の活性化に向けて、地元の意見を聞きながら関係部署と十分協議し、市総体としてプロジェクトチームの手法も視野に入れ考えていきたい。答え、教育庁。4. 平成18年4月1日に地元の理解と決断を得て長谷小学校と統合し、児童生徒たちは元気に学習してくれている。今後も登下校の安全はもとより、子どもたちが安全安心な学校生活が送れるよう最善の努力をしたい。市長同様に地元の意見を踏まえ、市総体で有効活用を図れるよう検討したい。答え、環境部長。3. グリーンパーク建設にあたり、当時の環境部で 一部必要な道路用地として買収し、行政財産として管理している。答え、都市建設部長。3、平成18年度には事業化に向け道路法線の変更案を示したが合意を得られなかった。平成25年度にはカーブ修正等部分的な改善策を地権者の方と調整を図ったが、現在不調になっており、継続して調整を図っていきたい。一般質問、土屋康沖議員。子育て支援の拠点整備について。問い、平成28年度から桜井総合庁舎に休日診療所、医療センター、健康推進課、児童福祉課、社会福祉協議会、ボランティアセンター、クローバー学園が移転する計画となっているが、同庁舎を母親が気軽に相談でき、親同士の交流の場が提供され、待ち時間に子どもたちが遊ぶスペースを備えるなどの子育て支援の拠点として整備することが重要と考えるがどうか。また、整備にあたっては、ぜひ両親、特に母親の意見を持つ機会を設けるとともに、これまでの子育て支援策を再検証し、充実した支援策の構築を検討してほしい。答え、市長。桜井総合庁舎については、県機能移転後に本市が活用するため、本年度に耐震化及び大規模改修工事設計業務を行い、平成28年度から本市の医療・福祉の拠点として活用すべく、県と協議を重ねている。組織が一箇所に集約されれば、これまで以上の子育て支援の充実を図ることが可能になり、大きな前進としたい。既存施設を最大限有効に活用できるよう、これまでの経験と利用者の意見を集約し、改修計画に反映させるべく、現場スタッフも参加し、検討を重ねたい。子育てを取り巻く環境が大きく変化してきていると実感しており、担当部局にはこうしたことも踏まえ指示をしている。これまで十分に実施できなかった子育てに関する講座や療育教室等の子育て支援策の充実につなげたい。未着手都市計画道路の見直しについて。問い。これまでの都市計画道路の多くは高度経済成長期に決定されてきたが、今後は人口減少、高齢社会の到来など、社会状況が変化してきていることから、未着手の都市計画道路については、改めてその必要性を、支障のないものは廃止も含め、検証する必要があると考えるがどうか。今後、都市計画道路の事業実施にあたっては、優先順位をつけるのか。今年7月にも、地元から事業化の要望書が出されている、都市計画道路、大原池ノ内線の未開良区間の整備については、これまでの経緯もあり、早期整備が必要と考えるがどうか。答え、市長。平成22年度に県が策定した県都市計画道路の見直しガイドラインに沿って、平成24年度から見直し案の検討に着手している。現在、まとめている段階であり、パブリックコメント、県との協議、都市計画審議会など手続きを踏み、平成27年度中に決定の告示を行う。手法については、都市計画道路が有する機能を項目化し、現在求める機能がない場合は廃止する。大原池ノ内線については、これまでの経緯を踏まえ、道路改良事業の手法によるか、都市計画道路事業の手法によるかを、財政面や投資効果などの検証を行い、地元地権者の合意を得ながら、事業実施の検討を進めていきたい。答え、都市建設部長。今回の見直しでは、各都市計画道路を存続するか廃止するかのみを検討し、優先順位は含まない。都市公園の整備について。問い。平成20年12月定例会でも一般質問を行ったが、 都市計画決定されている都市公園である桜井公園、芝運動公園、富山緑地は、すでに期限が切れ、現在休止されたままである。地域の発展等も含め、早期に事業ベースに乗せるべきではないか。特に富山緑地については、市南部の都市化に伴い、屋外の遊び場がない状況や災害時の避難場所等を考え、都市公園化し多目的広場等の施設を含めた都市公園を検討してはどうか。答え、市長。富山緑地公園は、近年の財政状況の硬直化に伴い、平成16年度に中和幹線などの道路事業を優先するという判断のもと、一旦休止し現在に至っている。今後の方針としては、他の都市基盤整備事業も含め、事業手法も検証し、公園事業のあり方を検討していきたい。
一般質問、工藤正幸議員、子育て政策について、ファミリーサポートセンターの導入について、問い、現在、我が国は少子化に歯止めがかからない状況にある。しかし、子供の多くいる地域は活気に満ち、子供たちを中心としたコミュニティが形成されるなど、多くのメリットを生むとともに、世代間交流が各世代に効果を及ぼすという研究結果が多くあることから、地域にとって子供は必要不可欠な存在である。また、若い世代の定住、移入を促進しようとしたとき、子育て政策を含む行政サービスが判断基準になると考える。本市を維持していくためにも、子育てを行いやすい環境の整備が急務であり、行政による積極的な世代間交流を行える場の提供などが必要ではないか。当市の子育て環境のグランドデザインは描けているか。ファミリーサポートセンター事業、以下サポート事業という子育て世代の登録者が共働き等で困った時に、登録サポーターが有償で援助する事業があるが、現在県内12市で実施されていないのは、本市と御所市だけである。議員有志で調査したところ、非常に良い制度であり、実施に向けた情報提供もしたい。国も重要な事業と位置づけているがどうか。答え、市長。平成27年度から始まる新たな子育て支援事業計画策定の中で、子どもや家庭に対する相談や援助、子どもや親が気軽に集える場所の確保など、相談事業や体制の充実に向け、鋭意検討を行っており、その具現化に向け、医療福祉が連携した施設に子育て支援拠点を設置し、必要な事業を展開したいと考えている。サポート事業については、先進地事例に学び、諸課題を整理する中で積極的に検討したい。答え、福祉保健部長、子育て支援拠点については、他世代が集える場としても検討していきたい。サポート事業は具体的には決まっていないが、まず保護者が安心して預けられる体制が、講習等も含め必要と考えている。桜井市行財政改革アクションプランについて、問い、新たな行財政改革の指針となる桜井市行財政改革大綱に基づく、桜井市行財政改革アクションプランが策定された。特に、持続的な行政運営の確立に向けた取り組みが行われることには期待したいが、今回のアクションプランには数値目標が入っていない。項目の中には、事業効果や成果を数字で明確に表し、進行管理すべきものもあるのではないか。各項目ができるまでの経緯はどうであったのか。取り組みを進める中、提案自体もない部局があるならば、そのこと自体が問題である。大綱によると、地域経営における市民の関心は、市民共同、行財政改革、広域連携とあるが、今回のアクションプランでは、広域連携が他の2つに比べ弱いのではないか。広域連携については、トップダウンの必要性を感じるがどうか。また、このアクションプランを 平成27年度の予算編成にどのように生かすのか。答え、市長、アクションプランは、職員提案をベースとした町内プロジェクト会議、外部委員による有識者会議、行財政改革推進本部会議における議論を重ねて策定した。職員提案には、部局に偏りを感じ、特に町づくりに関して指示を出した。広域連携は総合計画にも位置づけ、一定の取り組みを行っているためと考えるが、積極的に進めたい。進行管理はヒアリングを行う中で点検し、進捗状況については数値化も含め、市民に分かりやすく情報提供を行う努力をしたい。答え、総務部長。一般財源枠配分方式を継続することを基本としつつ、抜本的改革であった第二次改革での弊害にも配慮し、予算編成の担保としたい。一般質問。吉田忠夫議員。第6期桜市介護保険事業計画について。問い。来年4月から実施される介護保険制度改正の最大の問題点は、要支援者向けの訪問、通所介護が、これまでの全国一律の基準で運営されていた保険給付によるサービスから外され、市町村が独自に実施する新たな介護予防、日常生活支援総合事業に移ることである。指針案では、現行水準の専門的サービスのほかに、緩和した基準を設け、NPO やボランティアによるサービスの提供を可能とし、専門職員がおらずとも、食堂や機能訓練室、また消火設備がない施設でも認めるとされている。一方、専門的サービスが使えるのは、市町村などのケアマネジメントで必要と認められる場合に限定され、特別養護老人ホームの入所は、知的・精神障害等を伴わない限り、要介護3以上に限られ、平成27年8月からは、一定以上の所得がある場合、利用料負担が現在の1割から2割負担となる。今回の改正は、福祉サービスを大きく後退させ、低所得者も含む負担増を迫るものと考えるが、計画策定にあたり、本市の考え方と現在の取り組みはどうか。計画策定にあたっては、現在の要支援のサービスの継続と、要介護認定の申請権を侵害しないようにし、自治体としてのサービスの後退を招かぬことを望む。答え、市長。今回の介護保険法の改正では、制度の持続可能性を維持しながら、介護保険での全国一律サービスではなく、市独自の事業として、費用の削減だけでなく、対象者に応じ、多様な担い手による多様なサービスを提供できることになると考える。事業内容の設計については、担い手や単価設定を十分検討していきたい。第6期桜市介護保険事業計画については、現在、日常生活圏域ニーズ調査の集計結果を分析しており、10月中には報告書を作成したい。策定にあたっては、今回の改正内容を踏まえ、地域支援事業主体としてサービスの低下にならぬよう、要介護認定の申請についても、申請権を侵害することのないよう、十分配慮しながら策定を進めたい。桜井市グリーンパークごみ焼却施設の囚人灰によるダイオキシン濃度基準超過について、問い。ダイオキシンは猛毒の物質で人体に有害であるということは言うまでもない。市長は今回の重大な事態をどのように捉えているのか、以下の点を聞きたい。1、なぜ基準値以上のダイオキシンが発生したのか。徹底した原因究明はできているか。2、大阪湾フェニックスセンターへの処理灰の再搬入のめどと条件。3、基準値を超える測定結果が出た時点で公表しなかった理由は何か。4. 日立造船株式会社への 業務監視は万全化。また、平常運転復帰は業務委託契約の手順通り行われたのか。5、安全でリスクの少ない施設にするため、今後は環境省が推奨する専門集団である第三者機関による環境スーパーバイザー制度を採用してはどうか。答え、市長。市民の皆さんをはじめ、関係者や関係団体等、大変多くの方々に多大なるご迷惑、ご心配をかけることになり、心より深くお詫び申し上げます。今後は、このようなことが二度と起こらないよう、原因の徹底した究明と、ダイオキシン類等の発生抑制に万全の対策を講じるよう、メーカーに対し強く指示しており、最善を尽くしたい。答え、環境部長。1、平成14年竣工以来、基準値を超えたのは今回が初めてである。調査した結果、排ガス冷却設備内部の付着灰が混入したことによる可能性が高いと考える。現在、プラントメーカーで分析調査中である。2、フェニックスをはじめ、公安関係者等の同意が必要であり、早期再開を目指している。3、廃棄物の受け入れ側である公安関係者等や、フェニックス並びに奈良県との調整の結果、歩調を合わせ報道発表した。4、業務日報等やモニタリング会議で業務監視を行っている。付着灰が混入したものによる可能性が高いと報告を受け、改善計画書と人体に影響がないことを確認し、付着灰を含まない処理灰のサンプリング調査が基準値を超えていないことと、排ガスの自主測定値が環境面において全く問題ない結果であり、運転を継続している。5、原因究明や今後の対策について、第三者機関や環境分野のスーパーバイザー的な専門家に意見、検証も含め進めたい。議会ミニミニ知識。議会の権限。議会には、法律に基づき多くの権限が与えられており、市政の重要な事項を審議する大切な役割を担っています。主な権限は次のようなものがあります。議決権。議会の権限の中心となるもので、条例の制定、改正、廃止、予算の決定、決算の認定、市税等の付加徴収、条例で定める契約の締結など、市の重要な事項について議決します。選挙権、同意書、議長及び副議長を選出する選挙や、選挙管理委員などを決定する選挙を行います。また、副市長や教育委員会の委員、監査委員などといった、市の重要な職に就く人を選任する際に、議会の同意が必要です。検査権、監査請求権、調査権。市の事務について適正に行われているかを監視するため、書類を検査したり、監査委員に監査を請求することができます。また、一般的に百条調査権と呼ばれていますが、地方自治法第百条に基づき、市の仕事について調査し、必要な場合、関係者の証言を求めることができます。意見書。公益に関することについて市議会の意思を決定し、国、県などに提出します。決議。政治的な効果を期待して、市議会の意思を内外に明らかにするものです。請願。陳情。市民の皆様の意見や要望を伝える方法として、請願や陳情を市議会に提出することができます。請願。提出された請願書は、所管する委員会で審査され、本会議で採決されます。採決されたものは、市長や関係機関にその実現を要望します。請願を提出する場合は、紹介議員の署名、押印を受けてください。陳情。提出された陳情書は、本会議で議員全員に、写しの配布を行い、報告します。 陳情には市議会議員の紹介は必要ありません。